1月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。新しい年を迎えて最初の放送ということになりますね。今年もリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ご案内パーソナリティの上田光平です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育てと、私コースト FM パーソナリティの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしてまいります。ということで、新年今回も変わらずいつも通りです。宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今年も
よろしくどうぞお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。本日、ちょっと早速なのですが、目の前にゲストが来ておりまして、テーマを発表してもよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、第28回、今回は自然体験を通じ子どもたちの成長を育む藤っころ村ということで、藤っころ村からお一人、いらしていただいてます。はい、じゃあ自己紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、はじめまして、私は藤っころ村で事務局を担当している三枝千尋と言います。はい、藤っころ村は、はい、私の実家である沼津市松永に2006年に開村しまして、でそこで近隣に住む小学生と、中学生も何人かいるんですけど、対象に年に24回、だんだん田んぼの学校というものを開催してます。
はい。
はい。20年目の年。
ね、知らなかったけど。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、締めですよね。
はい、締めですね。
藤っころ村っていうと、名前の由来は何かあるんですか？
ちょっと長くなっちゃうんですけど。
短めにお願いします。
ごめんなさい。はい。
すみません、冒頭なんで。
テキパキね。
すみません。
はい、うちの母が、保育所をしていて、旧姓が藤野と言います。
はい。
で、ふっちゃんって呼ばれてました、保育園で。
はい。
はい。で、ふっちゃんが、このビー玉を、こう、コロコロコロコロコロコロコロ。
ごめんなさい、長くなるよ。聞いてます。
いいですか、はい、コロコロコロっていうおもちゃを作りました。
はい。
で、子供たちが、そのコロコロおもちゃが好きで、ふっちゃんが作ったから、コロコロふっちゃんっていうあだ名をずっと。
近い。
そう、コロコロふっちゃんっていうのをずっとあだ名で呼んでいた、そこから取りました。
短かった。
省けないでしょ？
短かった。
これ以上は。
長くなるかと思いきや、ちゃんとまとめていただきましたね。
は
い、
本当ですか？よかったです。ありがとうございます。
しかも全然富士山とか関係なかった
です
か？
富士野なんでね、旧姓富士野。
私も富士っころ村って富士さんかな。
富士を望む。
違うんですよ。だから富士の花が、富士っころ村にはあるんですけれども、はい、あれはもううちの家の象徴みたいな。
富士野の花。
富士の花ね。
富士の花。
はい。
富士。富士コロコロ村。富士コロ村。短かったですよ、思ったより。
宮代さん、考え出すと止まんなくなる、
ね。そうですよね。それで今日終わるかなって思っちゃった。
そんなに
長いですよ。
そんなにないですよ。
すいません。じゃ
あそれで、
そうですね。
活動について。
はい、はい、はい。活動を教えていただけますか。
はい。だんだん田んぼの学校っていう名前の通り、はい、この回では、小さな、本当に小さなね、棚田があります。
はい、
で、棚田で稲作に取り組んでいます。
はい、
でもう稲作の1年というのが基本なので、春の田植えから始まって、秋に稲刈りをして、で、脱穀も手作業で丁寧にやっていきまして、で、その、脱穀し終わった稲で縄を縄う。自分たちでなって正月飾りを作ったり、で、残った稲は細かく刻んで、肥料に使ったりといった、その昔の人のこう、稲作を中心とした暮らしの習慣とか、知恵っていうのが、やっぱりもう私たちの世代でも、もうギリギリ知らないという感じなので、そこの部分を、子供たちに伝えていけたらなと思ってやっています。はい。で、それ以外にも、季節に沿って、いくつか野菜を育てて食したり、
はい、
あと、ちょっとした茶畑があるので、お茶摘みをして、その場で揉んで、
はい、
製茶をして飲んだり、藍を育てて、藍染めをしたりとか、なんかそういったことをやっていますね。はい。
楽しいですよね。 1年が、あっという間な感じだとは、一回りぐるっとわかる。いわゆる体験ものってあるじゃないですか、いろいろ。でも、藍染め体験とかになると単発なので、あとは稲刈りとかじゃなくて、全部植えるところからの流れが見えるっていうのが面白いですね。そうですね。で、それをやれる季節というのは、おのずと決まってくるわけですもんね。
そうですね。だから、この時期が来ると、この辺の季節が来たなっていう、まあ、季節感みたいなものも感じつつ、あとはもう農業体験を通じて、こう、先ほどおっしゃったみたいに全ての過程を一から食すまで全部築き上げる面白さっていうのをできるだけ実感してもらいたいなっていうのがあって、やっています。
はい。あと伺ってて思ったのは、一つ大きな居場所ができてるなというふうに思うんですがね。
そうですね。はい。それも一つ大切に思っているところで、なんか子どもたちにとって、まあ、家庭と学校とありますけれども、もう一つ、なんか自分らしくいれるような居場所、第三の居場所みたいなものが、どの子にも必ず一個はあったらいいなと思っていて、で、もしない人は、その、藤子ろ村が第三の場になったらいいなっていうふうに思っています。
これ、何年生から参加ができるんでしょ
う？1年生から、まあ、中学生もいますけれど、
はい、卒業はあるんですか？
一応、卒業って決めたらありますけど、リーダーとして残ってくれてる高校生とか、中学生もいます。
はい、
で、親子、まあ、保護者同伴で幼児の子も受ける時もあったり、な感じですかね。
広いですね。
なので、ちょっと横のつながりができるような、こう、水遊びとか地引き網とか、そういったものも、やっています。
それって、まあ、後ほどひょっとしたらね、改めて説明いただくかもしれませんけど、参加したいよっていう人はどうしたらいいんですか？
いつもその3月の末に、新規村人募集っていうのを、最近ですと小学校に配らせていただいていて、
うちの小学校も来ます。A4 の紙でね。
そうです、そうです。はい。それで一斉に募集をかけています。
なるほど。
はい。
でも人数が限られますよね、こういう感じになりますと。
そうですね。スタッフがね、少ないので、なかなかこう、で、また結構危ないもの、ノコギリを使ったりとか、そういうことも、火を使ったりもするので、ちょっとそれが大人の目が行き届くような人数にはなりますね。
先ほどからその村っていうとこうワクワクする感じがするんですけど、村を作ろうって思ったきっかけで教えていただいてもいいですか？
村は私が作ったのではなくて、うちの母が、2006年に仲間と一緒に、まあ、作ったんですけど、母と私はシェアリングネイチャーって聞いたことあります？
シェアリングネイチャー、
ゲームを通して自然へ気づくみたいなネイチャーゲームっていうのがありまして、それの指導者資格を持っている人たちが、天城にその当時はネイチャーゲームの会っていうのがあって、天城でその指導者が集まって、子供たちと森でネイチャーゲームをするぞみたいな会がありまして、それに行ってました。
へぇ、
月に2回ぐらい。でもちょっと遠いかなって、まあ何年かやって気づいて、ちょっと遠いかなってなって、まあ東部にも1拠点作ろうということで、その松永に、藤山ネイチャーゲームの会っていうのを立ち上げたんですよ。
藤山。
そこでね、富士が出てくる。それは、富士山の富士ですね。そう、ややこしい。
ね、一つ一つ気になっちゃってし
まう。ごめんなさい、ごめんなさい。情報量が多くて。
いや、でも、こちらの場合は富士山の富士山ですね。
はい、ですね。
ネイチャーゲームの会。
で、その時は、松永の集会所と、近くの神社を拠点に活動していたんですけれども、まあ、何年かやっていて、母がやっぱりその、子供たちのだけの遊び場を常設したいっていうすごい強い願いが、やっぱり湧いてきて、実家の裏が、まあ、祖母の畑だったんですけれども、そこに土を入れるところから始めて、まっさらな状態で、藤子の村っていうのを、スタートさせました。
あれですよね、三枝さんとお母様、幼稚園の先生なんですよね、もともと。
母は保育士、で、私は幼稚園。
その辺のバックグラウンドもやっぱりありますよね、子供にいろいろ体験させてあげたいっていうのは。面白い。
いろいろとその、まあ、整備というかね、
はい、
一から始めるわけですもんね。
そうなんですよね。なんかもう、テコの原理なんかを使って、はい、すごい大木をどっからからもらってきたりとか、誰かが引っ越すっていうと、もういらない家具を取りに行ったりとか、なんか近くで工事してるって言うと、土をくださいって言ったりとか、もうそういった感じで、本当にやっていて、最初の2、3年はもう、はい、池作りとか、かまど作りとか、はい、トイレとか、もう一個ずつ子供たちと作って増やしていったっていう、ちょっとずつ、今の形になっていってるっていう感じです。
私も伺ったことがあるんですけど、池があって、池を橋が、うん、橋というか丸太、
丸太が
ですね、うん、で渡れるようになっていたり、うん、で、さっきおっしゃってた段々の、
段々
畑みたいな田んぼ、
そうそう、棚田ね、そう、3段ぐらいしかないけど。
そうですね、で、藤棚があって、うん、あとは舞台のみたいなところもありますよね。
ステージがありますね。
ステージは何に使いますか？
ステージ今ね、なんか、すごい資材が置いてあるんですけど、はい、本来は、寝泊まり、お泊まりをね、年に1回やってたんですよ、実頃で。で、そのための寝床に、ちょっと、はい、作ろうかなって言って、ステージを
作って。へ、はい、そう、はい。あと、火の釜っていう感じですよね。かま
どと焚き火エリアとね。
はい。なるほどね。まあ、本当に一から村づくりを、お子さんたちと一緒に行ってきたということで、
はい、
長い年月かけて今の形があるというわけですけれども、
はい、
そうですね。今もうちょうど年明けで放送してるんですけど、うん、今年度って言ったら3月末で終わると思うんですが、はい、その次の募集が始まる頃、うん、はい、来年度の活動とかってあるんですか？あとは今年度の終わりとか。
今年度はまあ今週末に、はい、大根を掘って、切り干し大根を作るのと、はい、その次は味噌作り。
は
い、で、最後はうどん、はい、みんなでこう足で踏んだりなんかして、うどん作りがあります、はい。で、来年度はちょっとまだスタッフで話し合ってないんですけれども、はい、まあ、来年度もできる範囲で昔のそういう知恵とかね、習わしを一つでも取り入れられたらなとは思っています。
はい、うん、今やってらっしゃらないっていう話けど、お泊まり会なんかまた復活とかね。
なんか違う場、まあ、ちょっとね、村では難しいので、いろいろ防犯上。
はい。
はい、はい、なので、まあ、違う場所でお泊まりとか。
出張というか。
はい、
へ
え、合宿みたいなのもね、やれたらいいなと思ってます。
面白いですね。やることが盛りだくさんですね。
一年の中で。忙しいですよね。で、月に2回しか子供たち来ないんですけど、はい、月2回以外の日の、やっぱ作業、
はい、
村管理っていうのが、すごく大変なので、もうぜひ、興味のある大人、
はい、
はい、ボランティアスタッフお待ちしてます。
ちなみにその村の子供たちに人気の遊びっていうのは何かあるんですか？
村の子供たちの人気なのは、はい、まあ池にザリガニとかいろんな生き物がいるので、はい、それをこう釣る、
はい、
釣ったりするのはすごく好きですね。
何で釣るんでしたっけ？
竹に紐をつけて、はい、でちょっとなんかこう、ちょっとイカみたいなのをつけて、は
い、スルメみたいな、
ね、
はい、私も昔よくやりました、
はい、
あれでちょっと匂いの強いものとかをくくりつけるとね、
そうです、
ひっついてくるんですよ。
パクってして、
あ、
手でね、掴むんですよ。
そう、
手というか足というか、
そう、
全体でね、
口じゃなくてな
んで、宮代さんがチョキンってやったんですけど、チョキンだとイカ切れちゃうんでね、
切れちゃうんですね。
うん、抱きつく感じ。
あ、餌に。牛ですね。
そうなんです。
すぐ引いちゃうと、離れちゃうから、はい、じっと待って。
じっと待つんですよ。
こうゆっくり上げるっていうね。
やったことないですか？
ないです。
そう、だからもうそういう世代なんですよね。もうやったことない世代に来てるわけですよ。
いやいや、やれてってください、世代
は。ほら、私はね、こう。
そういうことですね。
こういうことがあるからやってるわけですよね。
だからこう、私の子供時代に、こうやって釣るんだよっていう大人が一人でもいたら、体験としてあったかもしれないけど。
でもそうね、確かにね。
うん、
そ
うですよね。
そういう機会がなかった方たちもたくさんいらっしゃるから。
たくさんいると思います。
なるほど。子供のうちにこういう自然との体験、学びができるって、 ものすごく羨ましいなってね。
本当ですね。
大人になってっからじゃあやろうってなかなかできないんで。
そうですね。ね、自分やったことないのにじゃあ子供を連れてザリガニ釣りに行こうなんてことにはならないじゃないですか。そうそうそう。
私はでもやっぱ経験があるから子供と一緒にやりたいなんか思うしね。
だから経験があるお父さんなんかはザリガニ、はい、その田んぼの生き物調べっていうのが年に一回あって、はい、ちょっと田んぼの村から離れて今沢あたりのこう、はい、田んぼのあたりで川にどんな生き物がいるかっていうのを調べる会があるんですけど、はい、その時はやっぱりやったことあるお父さんとかは結構参加してくれますね。
そんなに生き物
が夢中になって。ですか、もう。
もう、黙々と。
ね。
はい。
なんとなく私とお二人だと、お二人の方が生きる力が強そうですよね。なんだろう、この感じ。
ザリガニを食べるとか。
いやいや、生き残れるという概念で言うと、その体験してる子供たちとかね。
確かにね。
そうですね。火を扱えるとかって。強いですよね。
確かに。その縄を縄うのとかも、ねね、昔の人は紐とかロープをね、はい、買ってこないで全部稲で作ってたわけですよね。だからそういうの一つでも、やっぱすごく頑丈で、
なんとかなるって思いそうですよね。
確かに。
なんか縄ない、あ、じゃあちょっとどっかで買ってこようとかいうことじゃなくて、うんうん、何かで作れるかもしれないって。
そうそうそうですね。
あと思ったのは、ここ最近やっぱその投稿動画のサイトとかね、はい、SNS で、自然の中でいろいろ体験するっていうコンテンツが増えてるんですよ。いわゆる、まあ、あえて言いますけど、YouTuber と呼ばれるような人たちが、田んぼに入って生き物を捕まえたりとか、それこそ、ザリガニ釣り挑戦してみようとか、鯉釣り、船釣りやってみようみたいなものが、結構、コンテンツとして上がっていて、それをお子さんたち今ご覧になる世代だから、
はい、
今の子供たちは、もうちょっと興味があるかもしれない。一昔前に比べるとね。
そうですね。その、待つっていうのが結構苦手なんですよね。すぐに結果が、すぐに結果がこうもらえる、
はい、
なるほど遊びが多いので、はい、とにかくじっとじっくり待つっていうのが結構苦手な子もいるんですけど、一回誰かがもう、はい、釣れた時には、わーってなって、こう、はい、みんなでやったりして。
落ちたりもします？やっぱり池
とかに、あ、よく落ちますよね。よく落ちます。着替え持ってきてねって。
そうです、
ね。まあでも、それもね、はい、落ちても大丈夫なように、周りの皆さんがちゃんと目があるから見ててくれるっていう、ね。
そ
う
です
ね。だから
その池にある丸太も、平らじゃなくて丸いんですよ。はい、誰か落ちるんじゃないかな、みたいな。
私もさっき丸太って聞いたから、これ落ちる可能性あるんじゃないかと思ったけど、やっぱそうなんですね。
そうですね。でもみんな丸太の上でなんか食べたりとかしてます。なんかこう、ちょっとこれ食べよう、どこ好きなところで食べていいよとか言うと、うん、はい、その池の丸太の上とか
わざわざね、
わざわざね、
そう
そう、ね、まあやっぱりそういうところでね、バランス感覚を養ったりっていうのもあるかもしれませんけど、その他子どもたちに人気の遊びとしては、
うんうん、はい、人気の遊びというか、うん、まあ村づくりはみんなでやっていくもので、はい、この村を管理するのはみんなでやるんだよっていうことから、うん、腐葉土っていうのを作っていて、
はい、
まあ、神社、他、近隣でこう伐採した木などを神社に集めて、はい、自治会の方が年に1回チップ状にしてくれるんですよ。で、それを、村で出た草木とか、落ち葉なんかを、こう、ミルフィーユ状にこう重ねていって、うん、はい、3年ぐらいこう寝かしたものを肥料として使ってるんですけど、その堆肥、
はい、
運び、何ですか、うん、そのスコップを使って、こう、はい、力仕事。
猫ってやつ、
ね。猫ってやつ。よく知ってる。
それは知ってる。
一輪車のことをね、猫っていう。はい。猫とかね、船とかね、はい、村用語があるんですけど、それで、こう、やる力仕事が、なんか意外に人気で、やった、俺も行くみたいな感じで、その畑に行って、で、お前こっちやるから俺こっちとかって言って、うん、子供同士でなんか指示なんか出し合いながら、やってて頼もしいと思って。
だからいわゆる遊びっていうアクティビティみたいなのじゃなくて、大人としてはこの大事な作業って思っても楽しそうですよね。は
い
は
い、確かに
バランスとかね。
そう。だからまあやんなきゃいけないっていう気持ちでやるものもあるんですよ。はい、
うん、
もう真夏の草取りとか。
ああ。
もうそういう時はもう給料を出して給料制で。でその旧フジッコロコインみたいのがあって。はい、で、それで、なんかこう、お家から持ってきた、こう、自分が使わなくなったものを、
はい、
藤子村商店っていうのがあって、はい、そこでこう、引き換えるみたいな、やつをやってます。はい。そうね、給料出すとすごい勢いで、草が。 草がもう山盛りに。
そうなんだ。まあ、そこでね、子供ながらに、こう何かしたことに対する対価がもらえるんだっていうのも、培われるわけですね。
へぇ、佐久さん、ちなみになんかこの活動全般で大事にしてることとかあるんですか？
大事にしてること、はい、まあ、そんなね、あれなんです、おこがましいんですけれど、なんかこう、子供たちって、いろんな大人に、関わると思うんですよね。はいはい、まあ、学校の先生とか、塾の先生とか、いろんな立場で、いろんな価値観で子供たちと、皆さん関わってると思うんですけれど、はい、まあ、フジッコロ村では、なんか大人と子供っていうくくりがあまりないかなと思います。なんか子供たちも一人の人間で、で、それぞれが、まあ、いろんな思いを持ってそこに集まってくれていて、
はい、
で、まあ、いろんな気持ちを、まあ、話してくれるんですけれど、うん、それに対して私も思ったことを言ったり、で、そういう本当に普通の関わりをしているんですけれど、はい、なんかこう、まあ、村のリーダーみたいな、スタッフとかっていうと、はい、みんなで共通理解を持って、同じ指導の仕方をしようみたいに、ね、はい、こう、あるかなと思うんですけど、
はい、
うちの村は、もう個性豊かなスタッフたちが、そんな共通理解を持たずに、自分の思ったことをこう、発言していくので、まあ、子供たちも、村の大人はいろんな人がいて、まあ、いろんなこと言うけど、うん、それはまあ、違う人間だから当たり前だなっていうのをよく分かって、理解してくれてるように、思うんですよね。だから私も嫌なこと言われたらそれは嫌だとか、それは悲しいとか、なんかこうちょっと自分にはない考えがあったら、はい、それすごいねとかって、まあ聞きたくなるし、なんかそんな普通の会話をして、こうみんなが思ったことをこう素直に言えたりとか、好きなこととか苦手なことを我慢しないで言える、そういう環境がすごくいいなと思っていて、そこを大事にしています。はい。で、なんかね、そのままの自分でいるってよく言いますけど、
はい
はい、結構難しい、そのままの自分って何っていう感じなんですけれど、なんか、こう、我慢しないで自分がそのままでいれるっていうのは、うん、やっぱりそれを受け入れてくれる環境が必要なので、
うん、
なんかこう、全然違う考えでも、あ、そうなんだ、へぇ、あなたはそうね、うん、私はこう、っていう、
なるほどね、
共感するわけではなくて、うん、あなたはそうだねっていう、こう、形で、受け入れていくってことが、なんか結果的には自分のことも守ってくれるのかなって思うので、なんかこう、いろんな違う子たちがいても、うんうん、それぞれがここにいて居心地がいいっていう、そういう場であるといいかなっていうのを思ってます。
面白いですね。
それぞれの個性を、まあ、立てるというか尊重するって考え方ですね。
うん、そうです。なんかもう、それはそう。この人はこう、素直、こう、受け入れるっていう感じですかね。はい、
なるほどね。はい、大事だな。
ねえ、なんか学校は学校のルールがあって、うん、で、フジッコロ村の雰囲気とかもあると思うんですけど、例えば学校でなんとなくモヤモヤしたりとか、活躍の場が見つけにくい子もいるじゃないですか。うんうんうんうん、そういう子が、パッとフジッコロ村に入ると、何かがすごく得意とか、面白そうですよね。
そういう子は結構います。もうすごい生き生きとして、うん、学校で何がそんなに何か足を引っ張っているのかがわからないとか、
うん、
やっぱり自分の得意って思うものをすごくこう生き生きとやってくれるので、うん、で、それはそれでいいんだよっていう形で受け入れる。まあでも場所、ね、学校は学校の
良さがあってね、学ぶことがあって、
場所としてもね、はい、こうありますから、うん、一概にね、
はい、
いい悪いではないですけれども、
そうですね、
はい。
違うステージがあるっていうのが面白いですよね。
まあ、全てをそのせいにするっていうわけではないんですけど、やっぱりコロナ禍っていう、ね、時間ってものすごく、
大きいですね。
ね、大きかったなって、子供たちにとって本当にどうやって人とコミュニケーション取ろうって悩むくらい、相当コロナって悩まされたと思うんですよね。
そうですね。
それが、今またこうやってアフターコロナとか呼ばれる中で、またこう人と人とが接する機会はできてるんだけど、なかなかうまくこう接することがね、
本当ですね。
できない子供たちが多いんじゃないかなって、私もやっぱり子供たちの様子見てて、はい、自分の子供も含めてやっぱそう思いますから。
うん、確かに、そうですね。やっぱ人との、こう、関わりとか、こう接する感じとかも、割とちょっと、何ですか、距離を置きたくなる子も増えましたし、
う
ん、
そうですよね。
前はもう抱き合って、もう土まみれで遊んでたような子たちが、ちょっと あの、私はなんか誰かと手つなぐのはちょっと、はい、っていうことも確かにあります。
様子見しながらって感じですね。
でもそれはそれでね、そうなんだね、うん、という感じで。
そうですね。まあそれも、そういう、まあ、時代がそういう風にしちゃったっていうのもね、
そうですね、
あるのかなとは思いつつも、ね、でも改めて思うのは、こういうね、藤子村みたいに子供たちがこう気軽に集ってコミュニケーション取りながら自然と触れる機会ができるって、うん、ね、はい、あの、全国見たってそうはないと思いますから。
本当ですね。そう、あるんですか？
そうなの？
そうなりますよ。
どうなの？
私だって、本当恥ずかしながら、沼津にこういうもの、はい、村があるのっていうのも。
しかも20周。
そう。
だからね、あの、宣伝をしようとか、はい、広めようっていうスタッフが一人もいないんですよ。わかりますか？もう静かに20年。
でもそれでね、
すごい
口コミでとか、はい、ね、地域で広がって20年ですもんね。ね、
そう、ね、はい、ちょっと やり始めましたと違いますよね。ね、だって対比の下りで3年かって思いませんでしたか？3年経ったら何かができるとか。だから
それはもう宮代さんすぐ結果求めるタイプなん
です。本当ですよね、せっかち。
私もね、すごいせっかちさんなんですよ。
一個言っていいですか、せっかちエピソード。年末のもうせっかちすぎて、はい、カウントダウン早まったんですよ。
あと大丈夫、あと5分あるんですか。
すいません、はい、もう大丈夫、終わりました。
あと5分あるから。
どうぞどうぞどうぞ。もうないない。
カウントダウン早まったの。
カウントダウンが、まだかな、まだかなって、あのね、時間が私についてこなかった。
なんか宮代さん、意気込んで年末特番聞きますってこの間誓ってくれたのに、うん、結局聞かなかった
みたいですね。ちゃいまして、すいません、聞きたい、言うだけの
時代がね、追いついていかないね。あの、先行っちゃうからね。
そうでした。
あの、
先に年越しちゃった。
宮城さんに一回ちょっとザリガニ釣りを。
あ、本当ですね。できるかな。
ないかな。
いや、あの、釣れるまで待ってない、
待とう。
何分くらいか聞いてもいいですか？尺を知りたい。
いやいやいや、まず、
ね、いるんですよ。ザリガニはいるんですよ。
いそうな場所を見つける。
いるかいないかを見つける場所、ところから始まるじゃないですか。う
ん、なんか、ぷくぷくぷくって、
いるかってあります。
泡がね、ぷくぷくってしてるの。で、あ、ここにはいるなって思う。
呼吸してるなっていうの
も。あとなんかこう、ちょっと動いたり。
はい。
全然興味なかった。
いやいやいや、こうね、なんていうか、ケージっていうか、この箱の中に確実にいれば、やりますよ。
ちょっとじゃあ、わかりました。これは、ちょっと沼津市さんと相談して、ワンヌマプラス子育てで、一回藤子村に行って、
そうですね、
30分ザリガニ釣り対決、それぞれ
いいね、
マイクつけます。
スッと取りますよ。もう事前研究して、まあ、池
にいる、
待てないから。
池にいるからね。
待てないどれからもう、
はい、池にもういるんですから。
そうそうそう。うん、餌各自でいいですか？
餌、
そこで差をつける。
餌はちょっと、じゃあ、井出さんに用意してもらって。
はい。釣り竿はいっぱいあるので、村に。はい、
この、ワンヌマプラス子育てのプロデューサーでもある井出さんにちょっとね、
よろしくお願いします。
用意いただい
て。何月なら釣れるんですか？何月だって釣れるんですか？
ね、
はい。
一年中ですけど、今は割とちょっと寒い時期は。
寝てるんですか？
なんか寝てるっていうか、ね。
がちょっとね、
ああ。
夏ではなくなるんです
か？いつも夏とか。
はい。
かな。
なんだろう、このザリガニを釣ったことない私がカッピング
で、ね、こう掴む場所とかも知らないかもね。
掴むのは含まれませんですけど。
いや、含まれますよ。もう
あの後ろの方をね、持つとあの、はい、このハサミにやられないっていう、はい、後ろの方をキュッと、
ちょ、後ろの方が。
ハサミがあります。
はい。伊勢エビ状で想像してて。
あ、いいですよ、いいですよ。
伊勢エビにかけられたエビで想像してみてください。はいはい、うん、大体エビのですね、はい、上半身ぐらいを持つぐらいのイメージですね。
おー。うん、あ、そうですか。
はい、ハサミってちょっと下ぐらい。
はい。
そうですね。
やるかやらないかはちょっとお手しますけれども。
やるんですよね。
あの、ちょっと余談で逸れてしまいましたけど。そういったザリガニ釣りも含めて、やっぱり普段、こういう時代だからっていうのもあるんでしょうけど、なかなか経験体験できないようなことが、この藤子の村では体験できるということですので、地域の皆さんにはまた、はい、案内が行くと思いますので、
はいはい、
興味ある方はぜひご参加いただければと。
そう、お願いします、はい。スタッフ大募集です。
あ、
ね、
大人ですね。そういう、なんかこう、やったことない人でいいんです。はい、やったことないからやりたいとかね。
むしろそういう人にやってもらえる。
むしろそういう人に。
でも今思いましたよ。だって、あ、ザリガニ触れないままここまで来ちゃったなっていう。
もう人生損してますよ。
ね、そうですよね。そうかな。そうですよね。
ということで、ちょっとザリガニ釣りを、
はい、
今度ぜひ
行きましょう。もう行くと言ったら行く。行きましょう。
お時間になりました。
はい、
今日は、自然体験、農業体験を通じて子供たちの成長を育むという藤子の村から、はい、 三草千尋さんにお越しいただきましてお話を伺いました。三草さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして宮代ひろみさん、また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。